お知らせ。令和8年度の市政懇談会を開催します。令和8年度に取り組む各種事業について市長より説明し、まちづくりに関することなどの意見交換を行う懇談会を開催します。ご都合の良い会場に参加いただき、皆さんのご意見をお聞かせください。4回の懇談会があります。開催日2月10日火曜日、時間午後7時から、会場カノラホール小ホール、手話要約筆記あり。2月12日木曜日午後7時から、おさち公民館。2月20日金曜日午後7時から、川岸公民館。2月24日火曜日午後7時から、港公民館。映像を見ながら市長が参加者に説明している懇談会の写真があります。問い合わせ、秘書広報課、内線1366。募集、川岸学園の義務教育学校、認定子ども園の校名・園名を募集します。川岸学園構想に基づいて、義務教育学校と認定子ども園を一体的に整備し、異年齢の子どもたちがつながる環境づくりを進めています。この両施設に共通する総称を川岸学園とすることが決定しました。今回、地域に根ざし愛される施設となるよう、義務教育学校と認定子ども園の名称案を募集します。ぜひご応募ください。岡谷市立（義務教育学校）、岡谷市立認定子ども園。今読みました括弧の中に名称が入ります。募集期間、2月13日金曜日まで。応募資格、市内在住の人、または川岸小学校、岡谷西部中学校、川岸、成田、夏明、鶴峰保育園、川岸地区にゆかりのある人、年齢不問、小さな子どもさんでも応募できます。申し込み、1、応募用紙、市役所、川岸小、岡谷西部中、川岸公民館、子どもの国、川岸成田保育園に置いてある応募用紙に記入し、各場所に設置の応募箱へ投函してください。2、応募フォーム。この文章の右側にある QR コードより、応募フォームへアクセスして入力してください。問い合わせ、川岸学園整備室、内線1213-1262。募集、岡谷絹工房にて新規研修生を募集します。機織りや染色の技術、知識を身につけてみませんか？自分で染めた糸を使って、絹のネクタイやストールを織ることができるようになります。製作はすべて手仕事のため、繊細で根気のいる作業になりますが、工房一同が手厚くサポートしますので、お気軽にお申し込みください。期間、令和8年4月から令和9年3月。火曜日、土曜日、日曜日のいずれか選択。なお、研修日は相談に応じます。時間、午前の部、午前9時から正午。午後の部、午後1時から4時。場所、絹のふるさと、岡谷絹工房。募集人員、若干名、先着順。受講料、年額6万円。別途、原材料費が必要。申し込み、2月1日日曜日、午前9時から電話にて受付。2月28日土曜日締め切り。なお、申し込み前に絹工房での見学をお勧めします。岡谷絹工房については、と書かれた QR コードがあります。 写真があります。旗織りをしている手と旗織り機の一部分のみの写真です。問い合わせ、ブランド推進室、岡谷三市博物館内、電話233489。お知らせ、第75回社会を明るくする運動作文コンテスト入賞者を紹介します。社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止、犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。小学生の部、継承略。最優秀賞、八幡由奈、及川賞。優秀賞、柳沢一奈、新名賞。武井明日美、及川賞。寺沢あかり、及川賞。入選、9名の入選者のうち、8名が及川賞です。今井祐介、及川賞。工藤大輝、榊原良平、塩原七海、武井小池、野沢琴は、林理沙、林蓮華、西村瀬奈、川岸小学校。中学生の部、継承略。最優秀賞、小口良生、岡谷東部中。優秀賞、松浦愛佳、岡谷南部中。石坂真子、岡谷南部中。武井佳林、岡谷東部中。入選9名、林ひなぎく、岡谷南部中。仙台後期、岡谷西部中。向山つぐみ、岡谷西部中。山田美美、岡谷西部中。小口美羽、岡谷東部中。末香音、岡谷東部中。角谷真奈、岡谷東部中。堀内芽衣、岡谷東部中。宮坂かの子、岡谷東部中。問い合わせ、社会福祉課、内線1251。お知らせ、引きこもりに悩んでいる人に向けての講演会を開催します。引きこもり講演会、引きこもりの理解と対応について。数字8050と書いて8050問題などが全国的にも深刻化する中、今年度も引きこもりについて学ぶ会を開催します。この講演会をきっかけに、今後の支援のヒントを一緒に考えませんか。今回は引きこもりの理解と家族としての向き合い方や対応についての講演です。日時、2月28日土曜日、午後1時30分から3時。場所、諏訪湖ハイツコンベンションホール。対象、引きこもりに悩んでいる人、その家族、福祉関係者など。講師、長野県精神保健福祉センター職員。絵が描かれています。壁際に両膝を曲げて、その上に両腕を組んで座っている女性。その女性に手のひらを上に向けた左手が明るく差し伸べられています。申し込み不要、聴講無料。問い合わせ、社会福祉課、内線1223。募集、読み聞かせ講座の参加者を募集します。岡谷図書館では、原村図書館、原中学校司書の宮坂淳子さんをお迎えし、絵本の読み聞かせ講座を開催します。読み手としての心構え、読み聞かせのコツ、対象者に合った絵本選びなどを学びます。初めての人も大歓迎、ぜひお気軽にご参加ください。日時、2月8日日曜日、午後1時30分から。場所、私立岡谷図書館2階会議室。定員40名先着順。申し込み、岡谷図書館窓口または電話 QR コードよりお申し込みください。聴講無料。申し込みはと書かれた QR コードがあります。問い合わせ岡谷図書館、電話2220311。お知らせ。要介護認定を受けている人の障害者控除について。介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人のうち、一定の要件に該当する人は、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。所得税及び住民税を申告する際に、この認定書を提示することで、本人またはその扶養者が障害者控除、所得控除の適用を受けることができます。ただし、身体障害者手帳などを持っている人は、障害者控除の対象となりますので、この認定証の交付申請は不要です。対象、令和7年12月31日現在、市内に在住する65歳以上の人。該当するかどうかは、要介護、要支援認定の資料により判断。申し込み、介護福祉課の窓口に、介護保険、被保険者証を持参して、申請手続きをしてください。不明な点はお問い合わせください。問い合わせ、介護福祉課、内線1269、1276から1279。10ページ、所得の申告はお早めに。市民税、県民税、所得税の申告相談が始まります。開設期間、2月16日月曜日から3月13日金曜日。問い合わせ、税務課、内線1121、1122、1125から1127。この申告は、市民税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算出する基礎となるほか、各種届け入れ、申請に必要な税関係証明書を交付する場合の重要な資料となります。岡谷市の申告相談会を利用する方は、申告会場へお越しください。会場、市役所9階大会議室。受付時間、午前の部、午前9時から11時30分。午後の部、午後1時から3時30分。なお、本年度より受付時間が変更になっていますので、ご注意ください。市役所庁舎の管理保安上、午前8時30分前は入庁できません。相談会の日程。2月16日月曜日、下浜区。2月17日火曜日、荒屋敷区小口区。2月18日水曜日、西堀区。2月19日木曜日、真下区。2月20日金曜日、小口区、上浜区。2月24日火曜日、及川区。2月25日水曜日、岡谷区。2月26日木曜日、小坂区、花岡区。2月27日金曜日、三沢区、橋原区。3月2日月曜日、荒倉区、駒沢区、鮎沢区。3月3日火曜日、中谷区、中村区。3月4日水曜日、東堀区。3月5日木曜日、横川区、東堀区。3月6日金曜日、今井区。3月9日月曜日、港地区、今井区。3月10日火曜日、港、川岸、小佐治地区以外。3月11日水曜日、港、川岸、小佐治地区以外。3月12日木曜日、川岸地区。3月13日金曜日、小佐治地区。お願い。 申告期間中の混雑緩和のため、できるだけお住まいの地区割の日にお越しください。午前11時30分から午後1時の間は受付できません。収容による土地・建物の譲渡については複雑な特例があるため、事前の相談をお勧めします。次の申告は、岡谷市の申告会場でお受けできません。申告相談は諏訪税務署へお願いします。10項目あります。1、土地や建物、株式、ゴルフ会員権など資産の売却や交換。2、住宅借入れ金等特別控除の初年分の申告。3、暗号資産、仮想通貨、取引をした人の申告。4、災害等による雑損控除の申告。5、青色申告。6、損失、繰越損失。7、消費税、贈与税の申告。8、準確定申告。死亡した人の申告。9、外国人の申告。10、可燃分の申告。令和6年分以前。問い合わせ、諏訪税務署、電話521390、自動音声案内。税理士会による確定申告相談は、日程表2月16日から2月27日の日に、同会場にて開催します。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から3時。受付は共通の窓口で行い、内容により振り分けます。受付でお申し出ください。収支内訳書や医療費控除の明細書の書き方などを相談できます。相談をお受けできない申告は、先ほどお伝えした10項目の内容です。アルファベット E-TAX、e-Tax 電子申告に挑戦してみよう。e-Tax が利用できるパソコン、IC カードリーダーライタ付きを会場に1台用意します。e-Tax で確定申告したいけど、自宅で一人でやるのは不安という人など、チャレンジしてみませんか？なお、マイナンバーカードとカードを取得した際に設定したパスワードが必要です。必要なもの、5項目あります。1、利用者識別番号のわかるもの、取得している人。確定申告のお知らせはがき、IT パスワード方式の届け出完了通知など。なお、岡谷市から諏訪税務署宛てに申告書の電子送信を行うために必要です。2、マイナンバーがわかるもの。次の1、2のいずれか。1、マイナンバーカード。2、番号確認書類、通知カードなど、と、身元確認書類、運転免許証など。また、申告者本人、不要とする配偶者、家族などのマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーの記載がない申告書は、後日税務署から連絡がある場合があります。3、還付金の振込先がわかるもの、所得税が還付となる人。4、所得・収入を証明する書類。令和7年中の所得が明らかになる資料。給与・公的年金などの源泉徴収票。報酬・一時所得・配当などの支払い調書。作成済みの収支・内訳書、営業、農業、不動産所得のある人、など。5、控除を証明する書類、3点あります。 1、令和7年中に支払った金額などがわかる資料。国民年金保険料、健康保険料、介護保険料の領収書など、生命保険料、地震保険料の各種控除証明書。2、作成済みの医療費控除の明細書、医療費通知、医療費のお知らせ。なお、人ごと、医療機関ごとに集計した明細書を作成していない場合、相談を受けられません。3、寄付金受領証明書など。あなたは申告が必要？それとも不要？令和8年1月1日現在、岡谷市に在住の人は、次を参考に、市民税・県民税の申告が必要かどうかをご確認ください。確定申告をする場合は、市県民税の申告は不要です。このフローチャートは、あくまで簡易的な判定用です。詳細はお問い合わせください。スタート。令和8年1月1日時点で岡谷市に住んでいた。はいといいえがあります。いいえは1月1日に住んでいた市町村にお問い合わせください。はいの方はこれから説明します。令和7年中1月から12月はどのような収入がありましたか？4項目に分かれています。1、収入なし、または非課税収入のみ。非課税収入に該当するものは、遺族年金、障害年金、失業給付などがあります。市内に住む親族の税法上の扶養になっている人は、申告不要。市外に住む親族の税法上の扶養になっている人、税法上の扶養になっていない人は、市県民税申告、収入がなかったという申告が必要です。2、主な収入は公的年金の人。3点あります。1、収入は公的年金400万円以下のみの人、申告不要。2、公的年金の他に20万円以下の所得がある人、市県民税申告。3、公的年金収入が400万円を超える。公的年金以外の所得が20万円を超える人は、確定申告。3、主な収入は給与の人。3点あります。1、収入は年末調整した給与1箇所のみの人、申告不要。2、年末調整をした給与の他に20万円以下の所得がある人、市県民税申告。3、給与収入が2000万円を超える人、年末調整をした給与の他に20万円を超える給与収入がある人、給与以外の所得が20万円を超える人、年末調整をしていない人は確定申告。4、それ以外の所得がある。7点が書かれています。1、事業、営業、農業や不動産。2、報酬、給与ではない。3、土地、建物などの譲渡。4、雑所得、個人年金、シルバー人材センターなど。5、株式の売買や配当。6、先物、暗号資産、仮想通貨取引。7、その他。青色申告の場合や、所得税の納付や還付が発生する場合は確定申告。それ以外の場合は、市・県民税申告が必要になります。一部、市の申告相談会ではお取り扱いできない内容がありますので、 税務課にお問い合わせください。
個人住民税の電子申告スタート。市県民税の申告をする、右矢印、岡谷市税務課へ提出、括弧電子申請、郵送、持参。個人住民税申告について、令和8年度分、括弧令和7年中の所得等に対する申告分から、電子申告が開始されます。スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、LTAX、個人住民税電子申告システムにアクセスをすると申告ができます。LTAX は、アルファベット小文字の E、大文字の LTAX と表記され、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的に行うシステムです。詳細については、個人住民税申告の電子化に関する特設ページ、括弧地方税協同機構、個人住民税申告の電子化特設ページをご確認ください。市県民税の申告書は税務課窓口に用意してあります。郵送での対応も可能ですので、希望する人は税務課までご連絡ください。また、市ホームページからもダウンロードできます。所得税の確定申告をする、右矢印、諏訪税務署へ提出、括弧 e-tax、郵送、持参。次に記載されている諏訪税務署からのお知らせを参照。諏訪税務署からのお知らせ、括弧1、スマホ申告説明会の開催について、スマートフォンとマイナンバーカードを使った所得税などの申告書の送信方法、括弧マイナポータル連携を含むについて次の通り説明会を開催しますので、参加を希望する人は会場にお越しください。事前申し込み不要、先着順。日時、2月10日火曜日、午後1時30分から3時30分。会場、岡谷市役所6階605会議室。定員30名。括弧2、確定申告のお知らせ。確定申告には、自分のスマホ、パソコンから国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用する e-tax が便利です。確定申告会場に出向かずに、自宅から申告書を提出できますので、ぜひ e-tax をご利用ください。また、マイナポータル連携を利用すると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、寄付金受領証明書や医療費通知情報などを入力する手間が不要です。給与所得の源泉徴収票なども自動入力の対象です。マイナポータル連携をご利用ください。こちらからと QR コードがあります。確定申告については、国税庁ホームページ、確定申告特集をご覧ください。e-tax 作成コーナーの操作に関する問い合わせ、祝日を除く月曜日から金曜日、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901。括弧3、所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を開設します。開設期間、2月16日月曜日から3月16日月曜日。土日祝日を除く。受付時間、午前8時30分から午後4時。相談開始午前9時から。会場、諏訪税務署。入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要です。1、国税庁 LINE 公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行。2、各会場で当日配布。 括弧配布状況により相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。国税庁 LINE 公式アカウントと書かれた QR コードがあります。注意1。期間前は税務署内に確定申告会場はありません。2月13日以前に申告相談を希望する場合は、事前に電話予約やオンライン事前予約をお願いします。予約なくお越しいただいても対応できません。注意2、確定申告会場はマイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制です。マイナンバーカードと合わせてパスワード1、署名用電子証明書用の英数字6から16文字。2、利用者証明用電子証明書用の数字4桁がわかるようにしてお越しください。括弧4、書面による申告書などを提出する皆さんへ。令和7年1月以降、確定申告書等の控えに、収受日付印の応捺を行わないこととしました。申告書等の提出年月日は必要に応じてご自身で記録管理をお願いします。なお、e-tax を利用すると申告書等データの送信後にメッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。ぜひご利用ください。また、確定申告会場では、ご自宅で作成した申告書の検算、金額の確認など、や、書面による申告書の作成はしていませんので、e-tax、または郵送などでの提出をお願いします。5、その他のお知らせ、2項目あります。1、マイナンバーカード、および電子証明書の有効期限をご確認ください。マイナンバーカードと電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。有効期限が過ぎていると e-tax 手続きなどの利用ができませんので、事前に確認し、期限が過ぎている場合は更新手続きをお願いします。2、ID、パスワード新規発行停止について、国税庁ホームページ、確定申告書作成コーナーから e-tax により税務申告を行う際に発行していた ID、パスワードについて新規発行を停止しています。すでに届出のあった人は引き続き利用できますが、今後新たに利用する人はマイナンバーカード方式によりご利用ください。問い合わせ、諏訪税務署、電話521390、自動音声案内。募集、令和8年度会計年度任用職員募集。応募締め切り2月13日金曜日。雇用期間4月1日から令和9年3月31日。表があります。左から番号、職種、勤務先、業務内容、募集人数、勤務時間、資格など、担当問い合わせの順にお知らせします。1、職種、補助事務員、勤務先、企画課、業務内容、統計調査に関する事務、情報推進に関する事務、庶務事務等の補助、募集人数1名、勤務時間、午前9時15分から午後4時45分、資格など、パソコン操作のできる人、担当問い合わせ、企画課、内線1545。2、職種、補助事務員、勤務先、川岸支所、業務内容、窓口業務全般、及び公民館補助業務、募集人数1名、勤務時間、午前8時30分から午後3時45分、資格など、パソコン操作のできる人、普通運転免許、担当問い合わせ、川岸支所。 電話 232200-3 職種補助事務員勤務先社会福祉課業務内容日赤奉仕団事務生活保護経理窓口受付業務及び一般事務募集人数1名勤務時間午前8時30分から午後5時15分のうち6時間30分資格などパソコン操作のできる人普通運転免許担当問い合わせ社会福祉課内線1251丸4職種補助事務員勤務先商業観光課業務内容観光事務募集人数1名勤務時間午前9時から午後4時30分資格などパソコン操作のできる人普通運転免許担当問い合わせ商業観光課内線1454丸5職種補助事務員勤務先農林水産課括弧農業委員会事務局業務内容窓口受付業務一般事務及び農業委員会事務局事務募集人数1名勤務時間午前9時から午後4時30分資格などパソコン操作のできる人普通運転免許担当問い合わせ農業委員会事務局内線1488丸6職種補助事務員勤務先図書館業務内容図書館業務全般読書普及活動業務全般窓口受付業務及び一般事務募集人数若干名勤務時間午前9時から午後6時45分のうち5時間45分資格など司書資格パソコン操作のできる人普通運転免許担当問い合わせ図書館電話222031丸7職種補助事務員勤務先図書館業務内容図書館業務全般図書普及活動業務全般窓口受付業務及び一般事務募集人数若干名勤務時間午前9時から午後6時45分のうち5時間45分資格などパソコン操作のできる人普通運転免許担当問い合わせ図書館電話222031丸8職種補助業務員勤務先図書館業務内容施設管理営前ボイラー管理など募集人数1名勤務時間午前8時30分から午後3時資格など普通運転免許ボイラー技師危険物取扱者担当問い合わせ図書館電話222031丸9職種補助事務員勤務先港公民館業務内容公民館運営補助及び受付事務募集人数1名勤務時間午前9時から午後3時30分資格などパソコン操作のできる人子育て支援に興味のある人担当問い合わせ港公民館電話222300丸10職種専門調理員勤務先市内小中学校業務内容小中学校の給食調理業務募集人数若干名勤務時間午前8時15分から午後4時資格など料理が好きな人体力に自信のある人担当問い合わせ教育総務課内線1218丸11職種特別支援教育支援員括弧4時間勤務勤務先市内小中学校業務内容小中学校の特別支援を要する児童生徒の介助支援募集人数若干名勤務時間 午前8時から午後4時のうち4時間、資格など普通運転免許、担当問い合わせ教育総務課内線1219、丸12、職種学童クラブ補助指導員、勤務先市内小学校学童クラブ、業務内容学童クラブ児童の生活指導ほか補助業務、募集人数若干名、勤務時間丸1、学校登校日午後2時30分から6時45分のうち3時間、丸2、学校休業日午前7時45分から午後6時45分のうち6時間、交代制の土曜勤務あり。資格など
児童の指導に知識・経験のある人または関心のある人、
担当問い合わせ教育総務課内線1213、丸13、職種長時間保育補助員、勤務先市内公立保育園、業務内容朝夕の保育補助、募集人数若干名、勤務時間丸1、午前7時30分から8時30分丸2、午後4時から7時30分丸1、丸2合わせて1日3時間以内。資格など朝夕ともに勤務可能で保育に関心のある人、担当問い合わせ子ども課内線1262。なお詳細は岡谷市ホームページまたはハローワーク情報をご覧いただくか、各担当課にお問い合わせください。募集、市営住宅入居者募集。受付期間2月2日月曜日から6日金曜日午前8時30分から午後5時15分。申し込み場所、長野県住宅供給公社岡谷管理センター、市役所3階、直通電話783710、抽選会入居説明会2月9日月曜日午後1時30分から3時予定、市役所3階 301B 会議室。入居指定日4月1日水曜日。募集団地、募集住宅は見学できます。日程や入居資格提出書類など詳しくはお問い合わせください。団地名、所在地、建設年度、規模、構造、募集会、募集個数、家賃、駐車場、エレベーター、単身入居の順にお伝えします。1、団地名、学びが丘、所在地、赤羽に、建設年度、昭和53年、規模、3DKB、構造5階建て、募集会3階、募集個数1、家賃17,900円から26,700円、駐車場3,700円、エレベーターなし、単身入居不可。2、団地名堂前、所在地合田1、建設年度昭和54年、規模3DKY、 子育て支援用、構造3階建て、募集会3階、募集個数1、家賃19,200円から28,600円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。3、団地名中村 A1、 所在地おさち那須窪に、建設年度昭和56年、規模 3LDKB、 構造3階建て、募集会1階3階、募集個数2、家賃20,000円から29,800円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。4、団地名小萩 K1、 所在地、尾崎小萩2、建設年度、昭和58年、規模、2DKB、構造、4階建て、募集会4階、募集個数1、家賃17,400円から25,900円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。5、団地名、小萩 K2、所在地、尾崎小萩2、建設年度、昭和59年、規模、3LDKB、構造、4階建て、募集会、3階、4階、募集個数、2、家賃、22,600円から33,600円、駐車場、3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。6、団地名、小萩 K3、所在地、尾崎小萩2、建設年度、昭和61年、規模、3LDKB、構造、4階建て、募集会、2階、募集個数、1、家賃、23,200円から34,600円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。7、団地名中村 C1、 所在地尾崎那志久保2、建設年度昭和63年、規模 3DKB、 構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃21,000円から31,400円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。8、団地名中村 C2、 所在地尾崎那志久保2、建設年度平成10年、規模 1DKB、 高齢者用、構造4階建て、募集会1階、募集個数2、家賃16,000円から23,800円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居可。9、団地名中村 C2、 所在地尾崎那志久保2、建設年度平成10年、規模 3DKB、 構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃28,500円から42,500円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。10、団地名鴨 A、 所在地鴨町2、建設年度昭和45年、規模 1KB、 高齢者用、構造7階建て、募集会4階、募集個数1、家賃8,500円から12,700円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居可。11、団地名鴨 A、 所在地鴨町2、建設年度昭和45年、規模 3KB、 構造7階建て、募集会5階、募集個数2、家賃11,500円から17,100円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居可。通年募集2件あります。団地名中村 C2、 所在地尾崎那志久保2、建設年度平成10年、規模 1DKB、 高齢者用、構造4階建て、募集会1階、募集個数2、家賃16,000円から23,800円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居可。団地名高尾 T2、 所在地川岸中1、建設年度昭和57年、規模 3LDKB、 構造3階建て、募集会2階、募集個数1、家賃2万300円から3万300円、駐車場2400円、エレベーターなし、単身入居か。規模表示、数字、室数、K、台所、DK、台所兼食事室、LDK、DK 兼居間、B、浴室、かっこ浴槽なし、Y、浴室、かっこ浴槽あり。募集住戸は一部を除き、B、浴室、かっこ浴槽なしですが、全入居者が使用した浴槽で、新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。家賃は合算された所得額や同居者数により幅があります。裁量世帯、括弧所得月額が15万8001円から21万4000円の世帯は、示された家賃範囲ではありません。子育て支援用は対象者のみ入居できます。家賃減免が適用されます。問い合わせ、長野県住宅供給公社、岡谷管理センター、電話783710。募集。令和8年度、長野県シニア大学、諏訪学部学生募集。シニア世代の多様な生き方、価値観を大切にしながら、自ら地域課題に気づき、学習を通して社会参加のきっかけをつかみ、社会の一員として地域と関わる人材を育むことを目的とした講座です。一般コース、対象、おおむね50歳以上の県内在住者、場所、諏訪合同庁舎、かっこ諏訪市、諏訪湖ハイツほか、定員60名先着順、受講期間2年間、かっこ年間21日、60時間程度、授業料年1万2000円、教材費など別途負担あり、学習内容、教養講座、趣味選択講座、地域づくり講座、募集期間、2月2日月曜日から3月31日火曜日。応募方法、願書に必要事項を記入の上、諏訪学部事務局、括弧諏訪合同庁舎2階福祉課内、または市介護福祉課窓口、市役所2階へ持参、または郵送してください。詳しくは長野県シニア大学のホームページをご覧ください。詳しくはと書かれた QR コードがあります。問い合わせ、長寿社会開発センター、諏訪支部、電話572910。お知らせ、岡谷市農業シンポジウムを開催します。今回のシンポジウムは、病害虫の性質や生態に基づいた手軽な対策方法とコツについての講演となります。来期の野菜作りに向けて、今のうちに学んでおきましょう。演題、見て、知って、防ぐ、おうちで簡単、病害虫対策。日時、2月11日水曜日祝日、午後1時30分から3時、会場、午後1時、場所、カノラホール小ホール、講師、金鳥園芸株式会社、括弧旧住友化学園芸株式会社、マーケティング部普及チーム、牛迫正秀さん。申し込み不要、聴講無料、来場者プレゼント、受付先着150名、肥料サンプル、講演後のじゃんけん大会勝者10名、植物活力剤。問い合わせ、農林水産課、内線1487。
健康一口メモ、ナンバー577。ヒートショックと入浴の仕方。ヒートショックとは、寒暖差によって血圧が 急上昇、急降下することにより、血管や心臓に大きな負担がかかることを指します。ヒートショックが発生すると、軽度であれば、めまいや立ちくらみ程度で済み、動かずに安静にしていれば症状は収まります。しかし、重度の場合は、意識喪失や脳梗塞、心筋梗塞などが発生しやすくなり、死亡に至ることがあります。特に、浴槽内での発生は、溺れる可能性があるため、注意が必要です。冬季は、ヒートショックはどこでも起こる可能性がありますが、特にお風呂場は注意が必要です。浴室や脱衣所などは家の北側にあることが多く、暖房設備が整っていないことが多いため、冬場の入浴では、暖かい居間から寒い脱衣所、浴室、そこから再び暖かい湯船へと急激に温度が変化するためです。ヒートショックになりやすい人は、65歳以上の高齢者、心疾患、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの動脈硬化の基盤がある人、肥満、睡眠時無呼吸症候群、不整脈の人などです。入浴時のヒートショック対策。1、入浴前に脱衣所や浴室の寒暖差を少なくする。脱衣所、暖房器具をつける。浴室内、蒸気が立つようにシャワーから給湯する。お湯をかき混ぜて浴槽の蓋を外しておく。床にすのこやマットを敷く。2、入浴は家族などに一声かけてから。家族が同居している場合は、一声かけてから入浴しましょう。入浴中に体調が悪くなった時に、早めに発見してもらうことができます。3、かけ湯をしてから入る。かけ湯で体をお湯の温度に慣らしてから入る。4、お湯は41度以下。お湯に浸かる時間は10分までを目安にする。5、浴槽から立ち上がるときは、捕まってゆっくりと。その他の注意点。一人暮らしの場合は、入浴時間を日没前にすると良いでしょう。日没後よりも、室内と浴室との気温差を低く抑えられます。さらに、食事をすると消化のため血液が胃に集まってしまい、食後1時間以内は血圧が下がりやすくなります。夕食後よりも夕食前に入浴するように心がけてください。また、飲酒は血管を拡張させ、血圧の低下、体の反応低下を引き起こすため、飲酒後すぐにはお風呂に入らないようにしましょう。入浴前と入浴後にコップ一杯の水やスポーツドリンクを飲むなど、こまめな水分補給も大切です。浴槽内でクラッとしたなと感じたら、意識があるうちに浴槽の栓を抜き、お湯を抜いておきましょう。浴槽内で溺れてしまうリスクを下げられます。ご家族、周りの人は、いつもよりお風呂の時間が長い、お風呂場から全く物音がしない、突然大きな音がしたなど、何か異常を感じたら、ためらわず声をかけましょう。体調が悪くなってしまった人が浴槽の中にいるときは、浴槽の栓を抜き、溺れていたり、ぐったりして意識がない、普段通りの呼吸をしていない、呼吸をしているかわからないなど、緊急性が感じられるときには、救急車を呼んでください。岡谷市医師会。シルキーチャンネル2月の番組表。LCV デジタル12チャンネル。YouTube ライブ。放送内訳。朝5時から翌深夜2時まで。1時間プログラムを繰り返し放送しています。なお、番組は変更になることがあります。放送番組第19回岡谷演劇祭。今日も元気にいただきます。岡谷国給食。諏訪湖スマートインターチェンジ周辺道路の安全対策について。 岡谷市イベント情報、ほか、市民投稿番組募集中。シルキーチャンネルでは市民の皆さんから寄せられた動画を放送しています。テレビでの視聴にはチャンネルの初期設定が必要です。詳しくは LCV、電話 0120-123-833、または秘書広報課まで。問い合わせ、秘書広報課、内線1364。